前回は情動に要因理論を取り上げました。感情表出と感情状態のつながりは人それぞれ状況をどのように認知するかによって異なるというものです。少し感情喚起過程についても説明しておきましょう。まず、感情喚起の最初の過程として、環境刺激の変化に対し、自分に損害をもたらすものか、利益をもたらすものかという認知的な評価を行います。次に感情状態と呼ばれる、感情が生じているという体内の複合的な状態を表す概念が作られます。さらに感情状態を経て、感情体験という、楽しい、悲しいなどの心の中の個人的な印象が生まれます。その感情体験を表出したものが、感情表出です。感情表出には、楽しい、悲しいを言葉で表す心理反応と、血圧、心拍、呼吸、脳波、内分泌液、筋緊張などの変化を対象とする生理反応、表情、仕草、音声などの行動反応の3つに分類されます。認知的評価、感情状態、感情表出には、過去の記憶や体内環境も影響を与えます。例えば一見、性と結びつかないものでも、過去にそれによって性的興奮を得た経験があれば、見た瞬間に自分にとって利益のあるものと評価し、性的に興奮するかもしれませんし、禁欲中で性欲が溜まっている体内環境なら、普段何も感じないものでも興奮するかもしれません。と説明しましたが、感情という現象は非常に複雑で、ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンなどの神経伝達物質やホルモン、さらに認知など、様々な要素が複雑に絡み合うため、詳細を分析するのは困難です。ただ、ある程度大きな要素を取り上げての分析なら可能だと思いますので、大雑把ですが、述べさせていただきたいと思います。前回の目的であるマゾカについて。マゾカにおいて、寝取られは非常に有効な手段だと思います。吊り橋効果の実験では、恐怖と恋愛感情が揺れる吊り橋と女性との会話という別々の環境刺激の変化から生じていました。しかし寝取られは、好きな女性と他人とのセックスという一つの環境刺激の変化から、屈辱感と性的興奮の両方が同時発生します。これにより屈辱感による心拍数上昇、呼吸数増加、筋肉の緊張などの生理反応が性的興奮によるものだという意味付けがより容易になります。そうやって一度屈辱感で性的に興奮することを経験すると、屈辱感が自分にとって利益をもたらすものだと認知的評価されます。すると2回目からは初回以上に快感に伴う生理反応が起きるようになります。例えば快感ややる気をもたらす神経伝達物質であるドーパミンは、この後自分にとっていいことが起きると感じた時に放出されることが分かっています。屈辱感への認知的評価が変化することで、さらには性的な環境刺激の変化がない時でさえ、屈辱感のみで性的興奮を覚えるようになるのです。そしてそれは経験を重ねることで固定化される。私はこうやってマゾカが起きると考えています。しかも寝取られの場合は屈辱感だけではなく、嫉妬、劣等感、敗北感などのあらゆる感情が発生するため、幅広い感情で興奮するマゾが出来上がります。さて、前回私は童貞を様々な環境刺激の変化でドキドキさせつつ、性的要素を加えてやりました。童貞のマゾ化が成功したか検証してみましょう。以前少し触れた人間灰皿を実際にやってみます。ただしマゾ化の検証ですので、明らかに嫌悪刺激の方がご褒美よりも強くなるようにします。この中でタバコを吸われる方、前に出てきてもらえますか？では、一番前の長身の女性、ありがとうございます。 こちらに来てタバコを吸ってください。はい、どうぞ。土手、手のひら。お座り。口開けて舌出して。そう、いいね。ではお姉さん、土手の下に灰を落としてください。それをしばらく続けましょう。そうです。トントンと。お姉さん、すごく背が高いですね。何センチですか？175センチ。すごい。何かスポーツをされていたんですか？はい。トントン。ああ、バレーボールですか。中高とかですか？長身だからタバコもお似合いですね。指も長いし、かっこいい。はい、トントン。あ、もうそろそろいいかな。ではお姉さん、童貞の下の上に多めの唾を垂らしてください。その上で火を消しましょう。おい、童貞、もっと舌伸ばせ。長身お姉さんの唾もらえるんだぞ。そう。ではお願いします。下の上に多めの唾を。ああ、そうそう、いいですね。私以外の女性の唾。こんな素敵な女性の唾受け取れて嬉しいね。では火を消しましょう。タバコを近づけて。童貞、舌に火が近づいてきてるよ。あと10センチ。怖い？舌やけどしちゃうかな？あと5センチ。童貞、怖いよね。下手したら死んじゃう？でも怖いのに興奮してない？あと1センチ。死んじゃう、死んじゃう。あ、いいですよ。遠慮なく。せーの。じゅー。ぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐり。消えましたね。ではその吸い殻、そのまま口の中に捨てちゃってください。指でピン。すごい。弾き方もかっこいい。綺麗に入りましたね。お姉さん、ご協力ありがとうございました。では、こちらのお姉さんに拍手を。童貞、暑かった？まだ舌出したままでいて。ちょっとこれ見て。じゃん、これなんだ。使用済みコンドーム。昨日使ったやつ、ゴミ箱から拾ってきたよ。男の精子入り。次はこのコンドームの精液を童貞の舌の上にだらーっと垂らすよ。覚悟はいい？はーい、だらー。苦い？絞ってあげる。ぎゅーっと。最後の一滴まで。はい、オッケー。わあ、大量だ。舌、タバコの灰で真っ黒だったのに精液で白くなったよ。ねえ、だからなんでそんなに興奮してるの？もうそんなに興奮してるならこのコンドームもあげるよ。このままだと普通にご褒美だから、裏返して。はーい、大きく口開けて。ぽいっと。うん。ナイスキャッチ。うまいうまい。じゃあ、口閉じて。まだ待てだよ。口の中、いっぱいだね。タバコって飲んだらどうなるんだろう。コンドームも飲んで大丈夫なのかな。ついでに男の精液。待て。まだ。待て。よし、飲め。くん。えらいえらい。すっごい体ピクピクしてる。はーはーしてるし、胃の中で感じる？ タバコと使用済みのコンドーム。精子は動いてる？妊娠しちゃうんじゃない？皆様、ご覧ください。目がうつろで息を荒げ、ピクピク痙攣。明らかに性的に興奮している生理反応です。むしろ絶頂したかのような反応ですよね。間違いなく勃起して我慢汁も出ていることでしょう。一応確認してみますか。童貞、下脱いで、チンチン見せて。はーい、脱いで。そうそう、脱ぎ脱ぎ。え？嘘でしょ？それって、性器だよね。射精したの？タバコとコンドームと他人の精液飲んで射精？あはははすごいすごい、バカだね。てか潰れたのにまだ射精できたんだ、このチンコ。どうて、勝手に射精したお仕置き。おもらしパンツそのまま履いて、早く。あ、気持ち悪い？何言ってんの？もともと履いてたんだから同じじゃん。早く早く、あやく。そう、よし。できるなら初めからさっさとやれよ、ったく。はあ、まあ検証は成功ですね。呼吸の乱れや痙攣に加え、勃起、射精などの生理反応が確認できました。通常は恐怖、嫉妬、屈辱などの嫌悪的な感情を抱くはずの環境刺激の変化によって、この童貞は性的興奮の生理反応を示しましたね。今回ご褒美といえるご褒美は彼女の唾くらいです。エッチなことはしてませんので、吊り橋効果ではありませんよ。前回は吊り橋効果だったかもしれません。しかし今回は前回の実験による体験が、認知的評価、感情状態、感情表出に影響を与え、エッチなことをしていないのに、恐怖、嫉妬、屈辱などの感情で性的に興奮しました。これがマゾカです。マゾカが成功すると、一般的な嫌悪刺激もご褒美に変わりますので、童貞にとって負担になるものが少なくなり、扱いがより一層楽になります。ただ一見女性とは無関係なものですら興奮したりするので、逆に面倒くさくなる一面もありますが、一度マゾカに成功すると抜け出せなくなりますので、トレーナーとしては飼い主様の意思をしっかりと確認して、むやみやたらにマゾカさせるのは控えてくださいね。さて、最後にあと一つ、軽い実験をして終わりにしましょう。現在童貞は童貞と呼ばれることに羞恥心を抱いていません。もともとは童貞と呼ばれて恥ずかしかったはずが、何度も呼ばれるうちに順化が起きたのでしょうね。ここで再び童貞が恥ずかしいという認識を蘇らせるために、一度異なる刺激を提示し、鏡も使って脱順化を行います。童貞、今からお前のことゴミって呼ぶよ。ゴミだよ。ゴミ。ゴミだからね。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。ゴミ。お前はゴミになった。ゴミ。ゴミ、ゴミ、ゴミ。お前はゴミ。ゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。大丈夫？ゴミだよ。ゴミ。お前はゴミだよ。ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。お前はゴミ。ねえゴミ。ほら鏡。 ゴミの前に鏡置くからよく見て。ゴミ、鏡に人の顔映ってるよね。知らない人の顔。この人童貞なんだって。ほら、この人。ゴミから見てこの童貞ってどう思う？ゴミの意見が聞きたい。ゴミは童貞のことどう思う？ん？恥ずかしいと思う？童貞が？へえ。じゃあ私の後に続いて鏡の中の童貞に語りかけてみて。ねえ童貞、いつまで童貞でいるの？はい。ずっと童貞で恥ずかしくないの？はい。童貞って女性から求められてないってことだよ。はい。男として価値がないってことだよ。はい。すっごく恥ずかしいよね。はい。惨めだよね。はい。死にたくならない？はい。だよね。やっぱりゴミもそう思うよね。童貞は恥ずかしい。死ぬほど恥ずかしい。そうだね。はい。一度童貞からゴミへと刺激を変化させ、鏡を使い、客観的に童貞を見つめさせました。脱純化がうまくいけば童貞の恥ずかしさも蘇り、その恥ずかしさで興奮するはずです。ねえ、ゴミ。ゴミってさ、童貞じゃない？あの鏡の中の人物は誰？あの鏡の中の童貞は誰？ゴミがバカにしてた童貞は誰？よく考えて。鏡に映ってたのは。気づいた？お前だよ。お前が童貞だよ。お前はゴミ。ゴミは童貞。童貞はお前。お前は童貞。お前は童貞。思い出して。お前はずっと童貞だった。ずっと童貞って呼ばれてた。お前、さっき自分をバカにしてたよ。それがお前の本心。客観的に見たら気づいたよね、童貞の恥ずかしさ。ねえ、童貞。ねえ、童貞。童貞がどんなに恥ずかしいか、もう一度自分の本心確認してみる？本当に自分でもそう思ってるなら、私の後に続いて復唱して。思ってないなら復唱しなくていいよ。僕は女性から求められない、男として価値のない童貞です。死にたいです。はーい。震えながら復唱したね。それが本心。お前死にたいんだ。お前の口から出たお前の本心だからな。童貞がどんなに恥ずかしいか、お前が自分で自分のことをどう思ってるか、しっかり覚えとけよ。お前は、童貞。死ぬほど恥ずかしい童貞。忘れんなよ、童貞。興奮してますね。羞恥心や劣等感で興奮しているので、やはりマゾカも成功してますね。脱純化もマゾカも成功したことが示されました。これで次の純化が起きるまでこの童貞は童貞と呼ばれるたびに興奮することになります。童貞、よかったね。いっぱい興奮できるよ。さて、受講者の皆さん、これまでお疲れ様でした。 基礎心理学から始める童貞トレーナー育成講座は以上で全て終了となります。童貞トレーナーとして学んでおくべき基礎心理学はこの4回の講座にほぼ詰め込みました。ここで得た知識、手法は必ず皆さんの今後の活動に生かされるかと思います。初回の頃に比べると皆さんのお顔にも自信があふれているように見えますね。皆さんの今後のご活躍、私も楽しみにしていますね。ではこの辺で、本当にどうもありがとうございました。あ、この後少し相談したいことがありますので、童貞の飼い主に興味のあられる方は、このままこちらでお待ちください。